時刻は2時30分を回りました。ゲストコーナーです。今日は子どもの防災教育などに取り組んでいる市民団体防災図の代表大原悟さんにお越しいただいています。大原さん、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
では初めにですね、簡単に自己紹介お願いできますか。
はい、防災図という団体の代表をしております大原悟と申します。主にですね、防災であったりとか、医療であったりとか、そういったものの教育や、啓発の活動をしております。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。福山市在住、
そうですね、
いらっしゃって、はい、今日はねお越しいただきましたけれども、この防災図というのは具体的にはどのような活動をしてらっしゃるんでしょうか。まず立ち上げが、
立ち上げは2019年ですね、うん、はい、その時に立ち上げてですね、はい、で最初はですね、はい、本当に防災に、関わることをやっていこうというので立ち上げたんですが、うん、今はですね、例えば小学校のプールに、授業にお邪魔して、うん、着衣水泳をやったり、
普段着のままでこう泳ぐ、
そうですね、はい、あとはもうライフジャケットを着てみたりと、はい、そういったことをやったりですね、あと子どもメディカルラリーといって、はい、医療の知識や技術を競う子どもの、大会があるんですが、それを、はい、やったりと、そういった形の教育をやっておりますね。
はい、特にね、この夏休みなんか本当に子どもがね、もういろんなところへこう出かけていって、やっぱり事故がないように、それが一番心配ですもんね。
はい、なかなかゼロにするのは難しいのかもしれませんが、少しでも減らしていけたらなという思いで活動しています。
そしてこの度ですね、6月3日には、はい、尾道市教育委員会にライフジャケット30着を、はい、装してくださったということ
で、そうですね、はい、
こういう活動、このライフジャケットをこの、教育委員会に寄付というのは、尾道が
何箇所目になりますかね、県内いろいろと
4箇所目
になりますかね、
ですかね。なんか福山とか、はい、秋太田町とか、
そうですね、
はい、に続いてという
神石高原町、
神石高原町、ね、
そうですね、尾道市、はい、
このライフジャケット30着というのはどのようにこう活用してもらうような、
そうですね、教育委員会さんが言うには、うん、小学校 のプールで、うん、使わせていただきますと言われてまして、うん、それで今年もですね、早速小学校の方で使用しました。
あ、そうなんですね、はい、この市教委の方から各、市内の小中学校に貸し出すという形で、
そうですね、
こうね、広く皆さんにね、はい、来てもらうということなんですね。
そうですね、はい、
いや、この、ライフジャケットを寄付するということで、ライジャケサンタ森重裕二さんという方がなんかいらっしゃる、
そうですね、香川県にライジャケサンタというですね、
男性をプレゼントする、はい、サンタさんみたいな、
そうそうそう、ということで男性がおられまして、もうその方がずっとこうライフジャケットの啓発をされている方で、その方と一緒にですね、今回尾道市の方に寄贈させていただいたと、はい、そうですね、
こういった資金はクラウドファンディングで、資金を集めてという、
そうですね、なので今回で言うとですね、森重さんがクラウドファンディングをやられて、で あとはですね、私の方がこう事務的なところといいますか、はい、寄贈式に出席したりですね、小学校の方に出向いて授業したりっていうのを、そういったところを私が担当しているというような、そういう役割分担でやっております。
なるほど、今日はせっかくラジオにお越しいただいたので、
はいはい、
水難事故を防ぐために重要なことというか、はい、また大人たちにもね、知っておいてほしいことなどもしありましたら、
そうですね、ライフジャケットを着せたら、ゴールというような感覚で、おられる大人もまだまだ多いのかなと思います。ライフジャケットは着てからがスタートなんですね。
着てから
が、はい、例えば正しい着け方、着方、でそこからですね、着て水の中に入ると、例えば小さな 子供ですとバランスが取りにくかったりするので、そのバランスを取る練習をしないといけないので、
やっぱり練習は必要なんですね。そうですね、
はい、初めてライフジャケットを着て水に入る子供っていうのはどうしても上手にできないんですよね、はい、なので例えば着せてるから安心と思って突然海に落ちちゃったってなったらですね、はい、それはもう子供もパニックになる可能性もありますので、
あのバナナボートからこうフリッと、ね、飛ばされたりとか、ね、はい、ありますよね。
なので
そういうことにならないようにまずはね、第一段階につける、
はい、なのでもう必ず来てスタート、そこから練習というのはしていただきたいですね。ですので、あの大人の方たちもですね、あの小さな頃から子供の小さい子供の時からですね、ぜひライフジャケットを着るっていう習慣づけと、そして練習をしていただけたらなと思います、
あの私たち子供の頃はそのライフジャケットっていうのがそんなに身近になかったので、まあ、浮き輪で海でこうプカプカ浮かんで遊ぶっていう程度だったんですが、もう海や川で遊ぶ時にはまず基本ライフジャケットを着て、
そうですね、
遊ぶ時にはもう基本っていうことで、そこからまあさらにあの安全に過ごすということを、
そうですね、もう水着を着ると同じような感覚でライフジャケットも着ていただきたいですね、はい、
はい、もう本当にあの家族でやっぱり持っておくのも大事ですね。
そうですね、あのどうしても子供だけ着るってなると、なんで自分だけみたいな感じになることもあるかと思うので、もう子供も大人もみんな着るものだというふうな、はい、環境になればなとは思います。
そうですね、はい、それが当たり前なんだという感覚でね、そうですね、
はい、
はい、ということでね、まあ、今後の活動ですとか、あの大原さんが、ね、これから目指していらっしゃることなど、あのぜひお伝えいただきたいんですが、
はい、うん、あの今までずっとこう小学校の授業などにお邪魔した時に、やはりライフジャケット着てねって最後に必ず言うんですが、あの持ってない子どももたくさんいたんですね、そうするとどうしても親に買ってもらってねとか、まあ、誰かに買ってもらってねっていうふうに言うしかなかったんですが、あの今年この夏からですね、福山市にはなるんですが、あのライフジャケットのステーションを作りまして、そこでもう無料であの借りれるっていう、はい、ステーションを作ったんです、はい、ですので、まあ、そういった形で買わなくても、あの借りれるっていうような環境づくりっていうのをこれから、あのどんどん広めていきたいなという思いがありますし、でもうライフジャケットが当たり前、それが習慣というふうな、まあ、それになっていただけたらなというふうには思っておりますので、はい、
あの尾道にもそういったステーション、はい、これから
そうですね、あの作っていけたらいいなとは思ってるんですが、どうしてもあの管理をしないといけないっていうのがあるので、なかなかこうただ揃えたらいいっていうものでもないので、
協力していただけるところがないと、
はい、もちろんあの物があってもそれを今度正しく使えるっていう教育の部分も進めていかないといけませんので、ですので、まあどちらかが先ではなくて、まあ同じぐらいのスピードでどんどん広めていけたらなと思います。
ですね、あの、まあ、福山にいらっしゃるその大原さんからスタートしたこの取り組みが、もっともっと尾道にもうどんどん、ね、あの入っていろんな方を巻き込んでこの活動を広めていきたい、行ってほしいなと本当に思います ね、
そうですね、もう少しずつですが、尾道と三原の方にも少しお邪魔をしてますの で、
そうなんですね、
はい、この三山地区でもどんどんと盛り上げていきたいなとは思っております。
どんどんね、あの広げていってほしいと思います、はい、ではあの最後になりますけれども、ラジオをお聞きの方に一言お願いいたします。
はい、もうすぐですね、あのお盆にもなります。あの水辺の事故が増えていく時期でもありますので、あのどうかあの水は危険っていうところをですね、子どもたちに教えていただきたいなと思います。ただあの安全に遊べばそこは楽しい場所へと変わるということもですね、同時に子どもたちに伝えていただけたらなと思います。あのどうか命を落とさないように楽しく遊んでいただきたいなって思っております。
はい、いや本当大事ですね。もう特にこの夏休み、本当にあの今日は、ね、ゲストにお迎えして本当に良かったと思います。 ボーサイズ、カタカナでボーサイズで検索していただきますとね、大原さんのホームページ出てきますので、はい、ぜひぜひいろんな方にその賛同いただいて、ね、ご協力がいただけたらと、はい、願っております。
はい
はい、今日は、子どもたちへの、防災教育に取り組んでいます市民団体ボーサイズの代表大原悟さんにお話を伺いました。大原さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
以上、ゲストコーナーでした。